LINE スタンプ出ました。いや、ありがとうございます。 LINE スタンプがね、とうとう出ましたよ。出ましたっていうか、まあ出したんですけど、私とつの高い手がですね、まあインターネットで自分で SNS に上げた4コマとか、まあいろんな漫画の一部シーンとか、まあ新しく書いたりとかで作ったね、スタンプ、とつのの漫画というスタンプを出したんですよ、この度ね。まあ個人的にはね、自分的にはもういろんな場面で使えるぞっていうのを、まあ漫画から抜き出して、でちゃんとスタンプ化して、まあ、作ったんですけど、 LINE スタンプって作ったことある人いますか？まあ結構ね、今みんな作ってるから意外と作ったよ、自分も作ったことあるよって人いると思うんですけど、あのリジェクトっていうのがあるんですよ。まあ、要するにこれは NG ですみたいな、これはあの使えませんって、こう LINE の方からリテイクっていうんですかね、あのやり直してくださいって、修正してくださいっていうのが戻ってくるんですけど、で最初わーって40種類書いて、で、LINE の方にね、送るわけです。はい、このスタンプお願いしますってね、これで売らせてくださいと送ったら、あ、これとこれはちょっと NG ですねっていうリジェクトっていうのが返ってくるっていうのが、まあ、あるんですけど、で、それはまあ、何でもいいってわけにいかんやんか、当たり前やけど、まあ、おっぱいバーンって出たりとか、もう、あかん、エロはあかんし、なんか人の脳みそがバーンってこう、はみ出ててとか、もつがね、内臓がデロンって出てたりとか、グロいのとか、まあ、過度に暴力的なんとかあかんとか、まあ、すっごいいろいろあんのよ。これはあかん、あれはあかんっていっぱいやって。で、まあ、当然さ、それリジェクトとか食らいたくないから、気ぃつけて書くやんか、みんな、こっちも。ね。まあ、もちろん、ほぼ食らわなかったんだけど、これがっていうのがあって、でそれ何かって言ったら、なんかね、絵の中に僕が虹を描いたんですよ。虹をね、背景でもないねんけど、とりあえず虹の絵が入ってる、まあスタンプを描いてんけど、作ってんけど、なんかそれがリジェクト出て、なんか別に暴力的でも性でもなければ著作権も違反しないし、なんやろうと思ったら、なんていうかな、あの政治的なポリシーとか、なんか主張、主義主張、思想だからね、あの、まあ、天皇万歳とか逆に天皇いらんとか、そういうなんか思想って喧嘩になるやんか、基本的に差別するぞってやつとさ、差別いけないって人も喧嘩になったりとか、まあいろいろ問題があったりとかすると思うんですけど、だからまあまあその政治的なんとか思想とかのんはちょっとご遠慮くださいっていうラインの言い分は分かんねんけどさ、虹の絵なのよ、ただの思想みたいな。どこにこの辺の虹の絵に主義主張が入ってんねんって言ったら、あの、まあ、要するに LGBT ってやつですよね、まあ、性同一性障害であったりとか、まあ、ゲイとかレズビアンの人とかあったりとか、まあ、ああいうね、あのジェンダーに関することでさ、なんか LGBT ってあるじゃないですか、今くくりがの、それまあゲイパレードとかの時にさ、彼だったあのレインボーフラッグとか、その虹の虹色のモチーフとか、虹を結構そのシンボリックに使ってたりするんだけど、まあ、きっとそれなのよね。で、あの虹が入ってるんでって、あ、虹って誰のものなの？
漫画犬、
皆さんこんにちは。ラジオ漫画犬漂流編のお時間です。お相手は私、漫画を描いてる人、とつの高秀です。本日も最後までお付き合いくださいということで、あのちょっと下手しい真面目な話題から入ってしまったなと思うんですけど、虹の絵ってさ、知らんで、何百年何千年前からさ、人が描いてるか知らんけど、虹の絵を、子供がスケッチブックに虹の絵をさ、いつから描いてるか知らんけど、まあここ100年200年ってことはないやん、絶対1000年以上前から虹の絵みたいなんてあったと思うねんけどさ、虹の絵はなんていうの、主義主張である前に虹の絵でさ、みんな好きにそれこそ子供とか描くやんか。やけど、あ、これはあの LGBT の方のものなので、あの主義主張になるのでっていうさ、なんかリジェクトの出し方は なんなん、虹の絵は誰のもんやねんみたいな、虹の絵はみんなのもんやろっていう気持ちになったということがありましたね。はい、あの LINE スタンプ、とつのの漫画出たのでぜひ使ってください。あのさ、出したらさ、まあありがたいんですよ、あの買いましたって報告いろいろいただいてありがたいんですけど、あの使いどころはないですけど買いましたみたいな、ちょっとなんかどこで使っていいか分かんないですけど買いましたみたいな反応もあるんですよね。使いどころないんですけどっていう、いや、なくても買ってくれる、もうそれはありがたいですよ、ありがたいんですけど、いや俺使いやすいねんけどな、別に使いどころないことないねんけどな、あ、こういう場面に使おうっていうのはあんねんけど、まあそりゃそうやんな、自分が使いやすいもんを自分が作ってまうから、 ね、だから使いどころないなとか、バシッとはまるスタンプないなとかって思ってる人は、まあ、作るといいよね、自分がね。あ、そうでね、今回、まあ、なんで作ったかっつったらさ、前から作りたかったんですよ。前から作りたかったんですけど、LINE のそのクリエイターズマーケットの方で、SNS でいろいろやってられる方のスタンプ特集みたいなの組むって話になって、リリースサイトから見たおもころでいうと小屋けんちゃんとかも参加してんねんけど、まあ要するにその何かしらインターネットで活動してたりとか、まあ、作家活動してる人とかの、スタンプを、まあ、一挙に紹介しましょうみたいな、まあ、企画があって、まあ、そんなんをやるんでスタンプありますかみたいな感じで、まあ、LINE さんから連絡が来たんですね。だからあ、作りますよみたいな、今僕持ってないんで作ってそれに合わせて公開じゃしましょうみたいな話になったので、まあ、これ言って大丈夫なのかな、まあそんな裏の裏まで言わないけど、まあとりあえずその公式が一応噛んでる話なので、うん、なんか多分リジェクトとか、なんかあれ審査って時間かからせるんですけど、リジェクトとかもすごい割と迅速に対応していただけるというか、まあやり取りしながらできたので、まあスムーズだったんですけど、これさ普通に作ってて、いやずるちゃうで、言うときずるちゃうで、これもお仕事ですからね、我々のねご了承くださいね、そこはね、俺の時はそんななかったぞっていうのはね、ごめんね、これまあまあ仕事ね、そう仕事のね一回やからね、まあ漫画描いてまんねや。いやほんでさ、まあもうこれ時間が普通にやってかかったとしてさ、まあ1週間とか、まあ何日間かかかるみたいなんですね、審査って。でさ1週間とかかかって突き返されて、え、なんでやろ、気ぃつけたのにっつったら、虹がって言われたら、なんやねんってなるやろな、ほんまに。もう、まあまあ、結局虹は販売する国、なんか100カ国ぐらいで売れんのよ、今、LINE スタンプって一気に。やねんけど、それをなんか、何分の1とかね、この国は、では売りません、みたいな、絞ると普通にリリースできるっていうんで、まあ、100カ国で売ってもな、ってことなんで、まあ、絞ってリリースはしたんですけれども、ねえ、LINE スタンプね、ぜひ買ってください。ねえ、スタンプでね売れてね、もしお金が入ったらね、欲しいもんがあるんすよ。欲しいもんがなんか言うやん、 LINE スタンプで儲けてな、なんや車買ったやなんやとか言うやんか。いやいやちゃうで、俺が欲しいのは追い焚き機能ね、風呂のなんかね、実家住んでた時もで、その実家出てルームシェアしてた時も、まあ普通に一軒家とか、まあファミリー向けのマンションとかで住んでたから、普通についてて、あ、そうか、ないのも珍しくないんか、単身者用ね、本当に一人暮らし用の家って風呂の追い焚き機能ないの、まあそんな珍しないんやなってことに、まあちょっと遅ればせながらね、ちょっと世間知らずでしたね、気づきまして。だから追い焚き機能が欲しいねね、皆さん買ってください。でイベント出たんですよ、17日にね、イベントに出て、おもころのライターの後輩のライターにあたる高谷くんとね、三久野進くんのね、高谷三久野進の使えない夜というイベントにですね、僕とダヴィンチ恐山ね、ザンチの2人でゲストに出させてもらったんですけど、もう最初さ、もう不安というか、まあマジで使えないなこの夜っていう感じのね、企画案見せてもらった時、これ大丈夫かっていう、絶対俺は楽しんじゃうけどみたいな、お金払ってきた人だ、大丈夫かなっていう感じもあったんですけど、まあ蓋を開けてみたらね、すごく面白いイベントになっておりまして、まあ来られてない方もねたくさんいらっしゃるんであれですし、詳しいことね言ってもなんか、まあ言ってないしって感じになるやろうし、まあ何よりね2人がそれぞれなんかラジオなりなんなりでイベントレポみたいなするんじゃないかなと思うんで、まあ割愛しますけど、どんなんやったかみたいなのは、まあ何でしょう、2人が泥酔してね、ベロッベロになってる時の動画をまあ流したりとか、まあ酔っ払いって面白いよねとか、まあ真剣に2人で描いた漫画、しっかり2人で描いた漫画を見せたりとかね、まあそんなんもあって、まあまあでも漫画ねすごかったですけどね、うん、大学の漫研の1年生が最初に描く漫画っていう感じがしてね、なんかこう、おー、いいなーっていう感じがありましたけど、どんな漫画やねんと思うよな。でやっぱ思ったのが、2人のファンってね、やっぱあったかいなーっていう感じがしたね。そのまあおもころのファンってさ、まあ、僕も入って、まあそれなりの年数にどうやらなったんで、まあ、ちょっと前の おもころの感じとかイベントの感じってわかるんですけど、まあ、もうちょっと意地悪そうな人が多かったのかなっていう気もするんですけど、もうね2人の、まあ、キャラクターなんだろうね、愛されてる感じのなんか本当頑張ってくださいみたいな、なんかいつも応援してますみたいなさ、なんかまっすぐ2人を楽しんでるというのかな、あのまっすぐ温かく愛してるみたいな感じがあって、おーすごいなーと思いました。ほんで最後ね物販とかやったりとかするんですけど、すごい列になってて、いや2人すごいねと愛されてるねっていう、結局ねもうほんと満員御礼のね阿佐ヶ谷ロフト A がもう満員でギュギュなるぐらいお客様入ったみたいなんで、ああ人気なんやなっていう、まあ、僕らみたいになんかシコシコ書いてやっとリリースしてっていう人はさ、ミュージシャンとか、まあ、芸人さんとか俳優と違って直接ユーザーの反応を受け取れない仕事をしてるから、イベントとかやるとね直接見れて最高ってなるんですよ。僕みたいに今回みたいにゲストで出んのも楽しいんだけど、まあ、自分がやるとね、まあ、大変やけどめちゃくちゃ楽しいっていうもんなんですよね。学園祭みたいな学園祭の準備中みたいになるんですよ。学生時代にさ学祭前日とかってまあまあ楽しかったって人多かったと思うんですよね。まあ僕はゴイゴイの男子校で全然楽しくなかったんですけど、学園祭は準備自体はね全然楽しくなかったんですけど、やっぱ思い出があるって人結構多いと思うねんけど、あのもう大人になったら味わえない感じね、なんかお祭りの前のうわそろそろいよいよ本番だねみたいな準備して大変やけどなんか楽しいみたいなをもうとっくり成人してもうおっさんになってももう満勤のおっさんになっても経験できるみたいな、うわめっちゃきついけどすげえ楽しいねみたいなのを、まあ、セルフでやけどね、もちろんセルフでやらないいかんけど、学祭と違ってあのやれって言われるもんじゃないから、やけどまあイベントやんのってね大変やけど面白いと、なんかおっさんになってもそういう気持ちになれるっていう貴重なもんやなと、しかもお金ももらえるっていうねありがたいですね。そうでほんでものすごく列になっててね、えお客さんも満員で入ってうわーずらー並んでね、え高谷さん見てます、三久野進さん見てます、応援してます、楽しかったです、ファンですね、漫画犬聞いてます、少ない、お前らどうしたんやお前ら、もうほんまにサボっとんなおい。まあ確かに僕も出る出るとは言うてなかった、ラジオでも多分一回も言ってない、17日出るよって言うてないけど、漫画犬聞いてます、とつのさん握手してください、写真撮ってください、少ないもっと言えもっともうさ高橋さん三久野進さん一緒に撮ってくださいね、いやいいよそら二人のイベントやねんから、そら撮った方がええな、二人を見に来てんねんから、もう一緒にねお客さん真ん中に挟んでね、高橋三久野進がもうねあ行運行ですよ、狛犬ですよ、もうボロボロのね神社の首取れた狛犬やけどな、もうくすんだ苔むした狛犬やけど、まあ並ぶわ、それで真ん中にドンとお客さんが立って写真撮るわい、誰が撮んねんなあ、誰が撮んねんってわしやそこにおるまあ最後ねあのお見送り兼物販みたいな感じでライブハウスのねロフト A さんの出入り口のところに、まあ、いるわけですけどね、高谷くんと三久野俊くんがいるわけですけど、まあ、僕もいたんですよ、もう一人のゲストの残地はね学会にずっといらっしゃったんですけど、でいやとつの何おんねんとね、お前メインじゃなくてゲストやのに何を最後までシャシャってそんな出入り口に突っ立ってね、ありがとうございましたみたいな、おーおーお前ファンと交流求めとんなみたいなこともあるかもしれません、そう思ったかもしれません、いやそれもゼロとは言いませんけど、みんなに来月漫画犬とかまって三久野進と二ラジオでね合同イベントやるんで来てくださいっていうのをもうみんなに言ってですね、で、まあ、なぜなら今回高谷くんと三久野進くんのイベントだけど、まあまあもちろんどっちのことも好きとかね、どっちかが好きって来てると思うんだけど、少なくとももう三久野進のことが好きっていう都内の人間は昨日が全員やから、昨日のお客さんが都内東京都内で三久野進が、まあ地方から来てる人もおると思うけど、だからまあ日本かな、日本で三久野進のことが好きっていう特殊性癖を持った人が全員集まったからね昨日、もうだからゼロですから、昨日の阿佐ヶ谷ロフトへの外の世界にはもういないですからね、三久野進が好きという特殊性癖の人が日本人の人が集まったのが昨日なので、じゃあもうそれはもちろん来月のそのね漫画犬とかまって三久野進のイベントにも来てくれるやろうと、もう 全員やから、そのファンの全員が来てるから、ミクノシーのファンの全員が昨日来てるからだからね、あのぜひ来てくださいというのを、まあ、皆さんに言うことによって来月のイベントにも集客が見込めるかなというのもありまして、ね、あのいたんですよ、出入り口に。でね、来月も来てくださいぜひみたいなね。だからもうおるから俺ね、おるから、あ、高橋さんと写真撮りたいです、ミクノシンさんと撮りたいですね、二人に挟まれてぎゅうぎゅうで撮りたいですね、お客さんがちらっと見るわけですよね、誰か撮ってくれんかな、あースリーショット誰か撮ってくれんかな、あれ、あ、なんおんぞ、お、なんかヒゲのなんかなぬぼうと突っ立っとんぞ、おい、なこいつ、こいつや、こいつに撮らしとけ、いやそんなもんはもう俺も気遣いや、そこはな、二人のイベントやから、もうそんな目をされる前に言う、あの撮りましょうかと、もう撮りましょうか言うて、もう最後の方雑になって、あ撮ろうか言うてたけどタメ口になってたけどね、撮りましょうか言うて、パシャパシャパシャパシャ行きますよ言うて、行きますよ言うて撮ってね、もうカメラマンですよ、カメラ係ですよ、カメラマンなんていうのほんまがましい、もう僕みたいなもんがカメラ係とつのくんですよね、ニコニコパシャパシャね、もう唯一の抵抗で、はいチーズは言わないよ、チーズは言わないけど、はい行きますよ、はい撮りますよ言うてね、本当に、おいお前らサボっとんなよほんま、とっとんどこっち何年も後輩の二人のカメラ係になっとんどほんま、とつのくんがもうね、あもう先輩として俺は悔しいよね、ファンアートもファンアートも全然ないし、ファンアートもあのおもころのこのラジオが好きなのでとか、ライターが好きなのでパーソナリティの方を書きました言うてね、匿名ラジオは、アルファちゃんとザンチの匿名ラジオはもうファンアートだらけや、うまいわ、ほんでみんなね、かわいく綺麗に書いてるわ、ザンチとねアルファちゃんをね、なんならかまみくもあるわ、かまってみくのしんもあるわね、かまちゃんとねみくのしんの二人の絵もあるわ、絶対あらへんやないかお前ら、どないなっとんねん、もうもうクジャク王はもう想像で描け、もうクジャク王描け、あ逆に見たいわみんなの思うクジャク王もう漫画犬のファンアートを描いてほんであげたら、ネットにあげたら、えクジャク王こういうイメージなんやみたいなね風に思いたいんで、ぜひあげてください、ほんと、いやいやね、すごいみんなファンがいてね、いいですねっていう、まあね、漫画犬もね、漫画犬ボットさんがいますから、漫画犬ボットさんはまだ聞いてるのかな、漫画犬をね、もうありがたいですよね、もう、まあ、ボットといえばね、おもこラジオ系のボットといえばね、最高ラジオボットさんがね、まあ、最も、精力的に活動しており、かまみくボットはもう本当に無法地帯なんで置いとくとしてね、あのそれぞれにおるっていうのすごいよね、あの漫画犬にもいるんで、本当に来るんやろな、来るんやろな、ボット名乗ってるからにはかまみくボットですって来てましたけどね、昨日イベントに、いやーいいんですか、このまんまとっちゃんをとっつんをカメラ係にしてて、いやすごかったよ、なんかもうもう高谷くんもそのミクノシンなんかもなんか差し入れです言うてね、これよかったら言うていろんなお客さんが置いてってくださってね、なんかまあ多分大体どこ入ってるやろうけどね、大体どこ入ってるか、もうその人の体毛が入ってるか、もうシンプルに爆弾かやと思うけど、釘がね、釘が外側にぎっしり入った爆弾で、もう炸裂とともに釘がもう四方八方に飛び散って二人をズタズタにするやつやと思うけど、まあそれにしたって差し入れです言うて持ってきてて、もう両手いっぱいに抱えて帰っとったけどね、花輪も、花輪っていうの、あのいいとものさ、テレフォンショッキングの後ろに何々よりみたいな、祝ご出演みたいな花、でっかい花あるやん、なんていうのあれ、フラワーなんちゃらや、フラワーなんちゃらや、ググランかい、あのもうね、ドーンと置かれててね、すごかったですよ、本当にね、いいですよ、あ、もう来月のイベントにそんなもう飾らなくていいです、もう積んできたやつでいいです、積んできたやつで、小学校の花壇からプチプチ抜いてきたやつでいいんでね、本当に小学生が丹精込めて育ててね、なんか世話係みたいなの決めてね、お水やって肥やしあげて一生懸命育てた花をブチブチ引き抜いたやつでいいんで、全然、はい、本当パンジーとかチューリップでいいんで、その児童からパクったやつでいいんで、いやまあ本当にあの大丈夫なんですけどね、そんなんでさね、大人気ですよ、本当にね、いいことですよね、2人がイベントやる言うて100人から人が集まってくれてね、もうあったかい大受けで、あったかい拍手で、ほんでね、撮りますよニコニコっつってね あ、でもちゃんと誤解をね、ないように言っておきますから、もちろん、漫画の聞いてますと、ね、とつのさん漫画読んでますってね、言ってくれる人ね、いましたから、はい、普通にね、いたんでね、ありがとうございます。来ていただいて本当にね、そういう方とたまにお会いしてね、あ、やっぱ頑張っていこうと、自分の活動を見てくれてる人がいるんや、っていうのでね、頑張っていきますんでね、本当ありがとうございます。もうあとはね、本当に性的な目でね、見てください。本当男性の方も女性の方もね、そういう風に見てください。ありがとうございます。本当にただね、リベンジの機会が与えられましたんで、僕にはですね、与えたというか自分で作ったんですけれども、まあさっきからチラチラ言ってますけども、漫画犬と、かまってみくのちんの合同イベント、漫画犬とかまみくというイベントをやります。5月25日、金曜日ですね。金曜日の夜に、阿佐ヶ谷ロフト A さんの方でですね、我々3人で、まあゲストの方も出てもらう予定なんですけれども、まあ我々、2番組というんですか、おもはゆいですけれども、まあ2番組合同でイベントやろうと思っております。5月25日金曜日夜、まあちょっと時間まだ詳細に決まってないんですけど、7時以降にはなると思いますけれどもね、ぜひ来てください。その2日後ね、5月27日曜日には渋谷ロフト9で、ね、なんと匿名ラジオがイベントするそうなんですけれども、もうこちらはもうチケット発売即完売なんで、いけないと思いますけれども、ただ、まあまあ追加チケットの抽選をしているそうなので、今、うん、それに、落ちた、外れた、ね、そうかなんか行きたかったなって人は、2日前になんとね、我々イベントやるんで、ぜひ来ていただければと思いますけど、まあ、まあ、匿名ラジオとは、俺ら、ちょっと、来たも聞いてる人違うよな。ファン層って言ったらあれやけど、ね、聞いてる人の層が違う説はありますね。まあまあ、イベントやりますんで、ぜひぜひ。あと、何 ?4 月21かな ?4 月21の、双子玉川である、ウェブメディアびっくりセールに、僕、漫画を、売りに行きますんで、まあ、そちらの方も良ければというとこですね。はい、じゃあお便り参りましょう。お名前ソニーさん、はい、ありがとうございます。とつのさん、いらっしゃいましたら、ゲストさん、こんにちは。毎週ラジオ漫画犬非常に楽しく拝聴しております、ソニーと申します。あ、そうそう、イベントね、5月25日やりますけど、まあゲストね呼べたらっていうのもあって、まあやっぱね、漫画犬に今まで出てくれた人とかになると思うんで、ゲストはね、だからすんまんちゃんとかね、マンスーンくんとか、リュウイちゃんとか、まあまあちょっとおもころかんライターではないですけどね、地球のお魚ポンちゃんであるとかね、さゆりさんであるとか、まあいろんな方出てもらってるんで、あとまあなんかクジャクのなんかおるけどあいつ出んのかな、なんかまあまあそういう人たちから誰か出てくれるのかなというところもありますね。ご参考にしてくださいと。はい、じゃあ続き読みましょう。私は女なのですが、今回は私のオナニについての相談をさせていただきたいと思います。具体的な内容については、端的に言うとオナニに依存しすぎてしまうということです。どういうことかというと、もともと性欲が強いという理由もありますが、オナニ以外に楽しみがなく、そればかりしてしまいます。大体の回数は日に2回、休日で多い時だと1日5回くらいです。何が嫌かというと、結構体力を使ってしまって疲れることや、無駄にお腹も空いてしまうことや、何より終わった後の虚無感に耐えられなくなるところです。当方大学生ですが、単位の取得がうまくいっておらず、一人暮らしで友達もいないため、前述の通りオナニーくらいしか楽しめて充実できることがありません。恋人を作れれば心も体も満たせるのではないかと思いますが、そんなスキルも持ち合わせておりません。私は一体どうしたらよいのでしょうか。なかなか人に言える話ではないので困っています。早くしこるだけの日々から脱出したいです。どうかご回答のほどよろしくお願いしますということで、なるほど、しこりすぎね、しこりすぎの女子大生から来たわけはね、もう満勤でやっとると、もうカチャカチャカチャカチャやってると、もう近隣の住人から大家さんに、あそこの家からもう多い日には日に5回カチャカチャ聞こえてるけど、何をやっとんねんと、もうビシャビシャカチャカチャ言ってるから井戸掘ってんちゃうかと、もう疑われてるということですね、ソニーさんがね。なるほど。まあまあ要するにこれ、しこった後のメンタルダウンね、わあまたやってもたなとか、あーなんか疲れたなっていうね、抜いた後のメンタルダウン、まあまあまあ、まあ、専門家、我々専門家が言うところのね、オナーバスですよね。オナーバスに陥っておられるということですよね。はい、もう言うまでもなく、オナニとナーバスを掛け合わせた造語ですよね、本当にね。飲み会で言ったら終わりなんて言わないでいいと思いますけれども、まあまあオナーバスに陥ってると。いいよね、時代が変わったというかさ、そのうわ俺またしこってもたでみたいな、もう嘘やってるわ、まあ、男で1日5回って相当やらんと無理やからあれやけど、もうやってもたでっていう。オナーバスといえばね、男子高校生とかね、男子大学生とかね、男子ニートとかにつきものの話題やったと思うんですけどね、女子大生もなるということですよね、時代ですよ。 今まではなってた、女の子もなってたかもしれんけど言えなかったんじゃないでしょうかね。言える時代がやってきた。いいのか悪いのかは分かりません。まあまあというぐらい、青春時代には、まあ、ありふれた話ではあるんですよ。なぜなら体力も時間もあるからですよね。暇は人をしこらせるんですよ。まあ多分やで、まあちょっと俺もそんな学歴がないからあれやねんけど、分からんねんけど、多分ソクラテスが言ってた、うん、多分言ってた、暇は人をしこらせるって言ってた。いや本当にね、俺まあ今でこそ本当ずっと働いて、まあ漫画書き書きさせていただいておりますけれども、そらもう無職やみたいな、ニートやみたいな頃も当然ありましてね、当然ありまして、その頃のさ、パソコンのデータをさ、2011年2012年とか結構フォルダで分けてたりするんだけど、その年に作ったデータとかっていう風に分けてるんやけど、で一時さ、エロ動画サイトの無料サンプル動画みたいなんてあるんですよ。違法じゃないよ、わかる、なんか違法アップロードサイトじゃなくて、ちゃんとしたやつちゃんとしたやつっていうか、まあ、サンプル動画ってあったんですよ。各 AV メーカーとかがサンプル動画をちゃんと公式のいろんなエロ動画サイトで流して、でそっから客に買ってもらおうみたいなのとかもあったんで、そういうやつですね。そういうやつを一時見たり集めたりしたんですけど、まあダウンロードできるやつもあるからしてたりもあってんけど、今でこそまあまあ DMA でも完全に丸ごと一本買うようになったからってのは、もちろんあんねんけど、なんか無職の時とかってすっげえ見てんの。後でそういうログみたいな確認したらすっごい見てるんですよ。すっごい量ダウンロードしたりするんですよ。もうパンパンやないかパソコンみたいな。すっげー見ててんけど、やっぱ仕事してすっげー忙しになったりとかすると、まあどんどん減ってくのよね、その見てる回数みたいなんて。どうしてもね、時間もなくなってくるから。だからほんとね、暇は人をしこらせるんですよ。でだから時間と体力があり余ってる学生時代、青春時代にはね、もうつきもんの現象なんですよ。ソニーさんだけじゃない、もう君の視界に映ってる大学の友達はおらん言うてたかね、同級生たちはもうみんなそれやってますよね。ただまあまあとはいえね、対処法もないわけじゃないですね。まあ、対処法というとあれですけど、まあ時が解決ってのもあるんですよ、もちろん。青春のつきものやってことは、時がいつか何とかしてくれるもんでもあるんで、まあ、とにかくね、もうしこり続ければいろいろ麻痺してきて、なんかオナーバスなくなってきたりしますからね。またやってもうたって、もうしまくってた、とにかくしまくったらまたやってもうたもなくなるんですよ。そういう境地にも達してるから、まだ足りへんっちゅう説もあるで。まあ1日2回多い日は5回ですねって、これなんなんやっていう何の話題なんか分からへんけれども、宗教の勧誘がそんなに来るのかなってちょっと一瞬思いますけど、これオナニーの話ですからね。まあ日に2回多い時、1日5回多いなね。ただこれでも多分まだ歴の問題なんかな、まだ足りへんのちゃうかな、もうまだしこり足りてない、もうオナーバスが来なくなるぐらいまでしこりまくるといつか罪悪感消えるというですね、時が解決、量が解決するっていう方法も1個あります。あとね、まあ、ご褒美にするというのもあるんじゃないでしょうかね。ご褒美感覚にする。僕ちょっと一時チャレンジしてたんですけど、水道だけやっていいみたいな。まあ週末の楽しみするとちょっとその遠すぎるんですよ。ね、週末だけはちょっと厳しいと。ほな週の真ん中ね。週の真ん中にもちょっと楽しいことを用意しといて、で、あ、じゃあちょっと頑張るぞ仕事とかっていうのもあるから、まあ、ご褒美にしちゃう方式もいいよね。ご褒美にするとね、あ、またやってもうたじゃないのよ、お、なんか水曜来たなみたいな、結構ポジティブなものになったりもするので、そういうやり方もあります。あと自分の中でこれは睡眠薬代わりやな、すっと寝つきを良くするためにするんやっていう風なマインドセットにするっていうのもあるでしょうね。いや実際そういう人結構いるんですよ。まあ逆にしないと寝れないってほどになってる人もいます。男女ともにね、女の人でももちろんいますよ。友達の女の子にいましたから、いやもうとにかくもう自分は毎日寝る前に一発ぶっこ抜いて寝るんやと、まあ、そうしたらスッと寝れてね、ちょうどええってことで、まあ、睡眠薬代わりに、しかもな、体に負担ないもんな、眠剤みたいに薬入れてるわけじゃないからね、自前やから、だから睡眠薬代わりに私はやるんだということにしとけば、まあ、罪悪感もクソもないですから。あとオナーバスが来る前に寝れるからね、結構逃げ切れるっていうのもあるんで、そういう対処法もあるんですけど、まあまあできればいいと思うけど、多分ソニーさんできへんと思うのよね。そのご褒美に 中2にしようとか寝る前だけにしようみたいな多分できへんと思うね。もうもうすぐやってもおてると思うからね。なんせ近所の住民が井戸掘ってるって勘違いしてるぐらいやからさ、あそこ激しく水漏れしてるって怯えてるぐらいやから、うーん、なんできっと我慢はできないんで、やっぱ暇は人をしこらせるの原点に立ち返りまして、まあ何かしらで理想創作のがいいのかな。まあまあサークルやるとかバイト行くとかもいいし、まあ酒が飲めんのやったらね、近所の酒場を開拓するみたいな、地域のバーなんていうのはね、本当にまあ成人してることがもちろん条件ですけど、学生さんなんか大歓迎やからね。女子大生やろ、全部おごってもらえるで、そんなもん1円も使わずに飲み歩けるで、あと何年かはほんまにっていうので、まあ外に出たりとかっていうので、理想創自分の中に理想創作っていうのもね一個でしょうね。やっぱ暇やとしこるから人は、うん、まあ創作活動をやってみるのも俺いいと思うけどね。自分がそういう風な方向に行ったから、うん、なんか物を書いたりとかっていうのに時間を割くようになったので、でまあ今結局ねそれで仕事してるんで、ただ恋人がいたらなんか心身ともに充実して減るっていうのはどうかなと思うな。結構別もんやからな、オナニーって逆に恋人おったらもうそうはかどるみたいな、ちょっとオナニーってちょっと連呼するのもちょっとね、未成年の方も聞いてるラジオやからあれなんで、まあ、あのラッキータイムって言いますけど、うーん、恋人の方がねラッキータイムはかどるって人もいますからね。うん、恋人とイチャイチャして帰る、家帰ったことによってラッキータイムが発生する、ね、ラッキーチャンスになることもあるので、うん、いればやらなくなるってもんでもないと思うんですけどね。ただまあまあ今は完全に依存してると、もうメンタルを保つためにしこってるって言うんであれば、まあまあ減るかもしれないけど、ラッキータイムは友達だよソニーさん。ラッキータイムは君の友達。ラッキー日記つけたらこれでやった、こんだけやったみたいなのをなんかこう文学的に淡々とちゃんと記録していくことによって創作活動にもなるみたいな。せっかくやからね、今のシチュエーションを生かしましょうね。まあとにかく暇は人をしこらせるんで、うん、まあ大学時代やからね、なんつったってまあ今確かに苦しいかもしれんけど、まあ青春ってねそういうもんなのよ。オナーバスになるもんだから、まあ言うてる前に卒業するやん、働くやん、それはもう言うてられへんくなるからね。うん、重くそ楽しむというのも一つじゃないでしょうか。すいません、解決になってなくてね。これからもいいラッキータイムをお過ごしください、ね、いいと思います。まあしこるだけの日々から脱出するっていうのは本当単純なことですよ。まあね、友達を作れとは言いませんけど、あ、そうあれやん、来月イベントキーなね、イベント来たらほら趣味の合う人ばっかりやからさ、右も左も当たり前やけど、まあまあかまみく好きと趣味合うか分からへんけどまあ中にはね、漫画の聞いてるって人もおそらく来てくれると思うんで、もうええやんな。そこで友達というか同行の師というの、趣味人たち風流人たちとさね交流持てればね、友達も増えて、なんか遊びに行ったりすることも増えて、家を空ける時間も増えて、ラッキータイムの時間も減って、ああそういえばラッキータイムが恋しいなってなったりするんちゃうかなね。ソニーさんおすすめですよ、それがおすすめ、一番おすすめ。ただまあまあまあ、東京都以外に、まあ、住んでる可能性も非常に高いというか、まあ大半そうだと思うんでね、まあ来れないよね難しいとこですね。まあよければぜひぜひ。はい、次行きましょう。お名前青エビさん、いつもお世話になっております。青エビと申します。26歳童貞ですいや別に童貞をいつもお世話はしてへんよ俺は、この度お前ら AV どこで抜いてるんだ総選挙に投票いたします。私が投票したいシーンは騎乗位でおっぱいがブルンブルン揺れているシーンです。実はこの年まで AV をまとめ見たことがなかった、過去長くて2分くらい、あ、サンプル動画派だね、のためこの投票に参加できないなと感じていました。まあそんなことないよ、その2分の間にも、あ、ここがかなりええぞと、こらええがっちゃいう部分がね、あると思うんですよ。そこですから、そこのきらめき、もう5秒しか見てなくてもいいね。そのいや、むしろその5秒だけでもしいつもやってんだと、その5秒こそがあなたのどこで抜いてるんだ、だからね。本当なんかラッキータイムとかどこで抜いてるんだとかそんなことばっかり言ってるな、このラジオ大丈夫か、ちょっと路線変更も考えるか。また続きましょう。長くて2分くらいのものしか見たことがなかったためにこの投票に参加できないなと感じていました。ところがこの度仕事で VR AV を鑑賞する機会に恵まれたと。どんな仕事まあまあそういうIT というか映像メディア関係なのかな、のでこれはこれはと思い鑑賞したところ、表題の意見を得るに至りました。 VR AV が漫画やアニメと決定的に違う点は臨場感であり、実際に挿入しない以上その効果が最大限得られるのがおっぱいがブルンブルン揺れるシーンであると結論付けられた次第であります。結構抜きました。 ちなみに別件になりますが、結構な頻度、過去月1くらいで無精します。おお、僕がしたことないっていう話をしてた。この前、あの、ライターの先輩のピーヨツさん、ヨッピーさんもしたことがないと豪語しておりました。あれですな。美少女になって犯されるパターンが4割。美少女になって犯されるパターンが4割。ほうほうほうほう。あ、青エビさんがってことね。156センチ程度の小柄な女性をヒーヒー言わせるパターンが4割です。いや、何その156センチ程度の小柄な女性というリアリティ。大体女性の平均身長ぐらいやけど、なんか具体的なモデルがいるのかな？好きやった子とか。胸は現実通り柔らかく感じます。過去実際に触った経験が童貞にして多いため。童貞にしては胸を触った経験が多い。婦人科医？婦人科医の方ですか？あの、乳がんとかを調べる仕事の人なのですか？まあでも、あの、胸はね、まあまあ、あの、確かに童貞でも再現できると思うんですよ。自分のお尻とかは触ってたりするやん。要するにその、柔らかい皮膚の感触ってのを体は知ってるので、まあそれは確かにいけるかもしれないけど、どういうことや、おい、青エビ、おい。本当に、真偽やで、これ。童貞が、童貞じゃないのに童貞やってなのったらこの国やったら死刑やからな。挿入時は童貞内になんとなく感覚がありますが、おそらくエロ漫画や官能小説により言語化された状態で蓄積された知識を感覚として再構成して体験しているのではないかと考えております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。あ、こちらこそよろしくお願いいたします。青指さん、ありがとうございます。なるほど。まあまあ、挿入時の感覚っていうのはね、自分のやっぱ発達してるからさ、脳って、まあ、いろんな経験とか今まで感じてきた触覚味覚とかフル動員して多分こうじゃないかっていうのを再現してるんでしょうね。すごいよね。なるほど。まあ性体験がっていうか、そういうことしたことないなりに実は胸は結構触ってるっていうのは、なんか直前、いわゆる B ですか、昭和ライクに言うと B ですか、その B まで行ってまんねんっていうことですか、 B までは普段行けてまんねんいうことですか。ほう、よろしおまんな。なんだかんだでその辺は楽しいもんな。そのイチャコラしてる時が楽しいもんね。はいはい。なるほど。いや、俺さ、VRAV 見たことないんですよね。で、まあ、ラジオでも何回か言ってるけどさ、今やんなと思って。独身一人暮らしの今しか、全力満勤でさ、VRAV 楽しめる時ってないんちゃうかなと思って。だから、どうやって見ようかな、みたいな。でプレステ VR の購入をね、検討してるんです。あ、そうしようか、ほんなら。ね、これでもし、LINE スタンプが、もしよ、もし毎日皆さん買ってくれて、ね、いろんな友達に送りまくってくれて、このスタンプいいじゃん。私も好き。俺も好き。みたいな。誰のスタンプ？トツノの漫画ってスタンプだ。すごい、買おう、買おう。いや、買うなんていい。私がプレゼントする、トツノの漫画のスタンプ、私があなたにプレゼントするっていうのを、もう友達中に100人にやるとかいうのをみんなが繰り返してくれた結果、俺にお金がもし入ったら、もうプレステ VR 買うわ。もうまあそうしよう。追い出し機能も捨てがたいけど。ね。臨場感あるんや。もうすごいらしいよな、ほんまに。VRAV。避けるって言うもんな。もう、わ、やべ、濡れるってなって、避ける言うもんな。雨がっぱ着て見てまう言うもんな。あ、いやー、臨場感経験してみたいもんですな。これさ、書いてないけどさ、おっぱいがブルンブルンいるシーンであると結論付けられた次第であります。結構抜きましたっていうのもあれやんな、仕事で職場でね、みんな見てる前でもう耐えきれなくなって気管棒があれしてどうのこうのってことをね、もうみんなの前でガサガサやったってことですよね。青指さんってそうだよね。ということで、言ってなかったね、あの、今回気づいてますか、一人会です。ね、また会談会とかやったりとかね、ゲスト会もどんどんやってきますんでね、よろしくお願いします。そろそろね、無印というか、仮面凸とやってた頃からすると、そろそろ100回に近づいてきてるんですって。なんか考えなきゃいけませんね、本当に。だから応援しに来てくださいね、5月25日応援しに来てください、ぜひ。本当にもうカメラ係は誰かにやらす、その時は。お、でもね、早速ですね、早速イベントのね、ゲスト出てさせてもらったね、昨日のイベントの感想も来てますよ。お名前、徳メガネさん、徳面の徳にね、メガネですね、徳メガネさん、お疲れ様です。高見区の使えない夜に参加したものです。 ありがとうございます。おー、すごいね、すぐ来ましたよ、感想がね。ゲストってちゃんと出たんやからね、ちゃんとあの平場というか舞台で喋ったからね。カメラ撮りに行ったんちゃうで。トツノさんがステージに出入りするときに体をかがめているのを見て、高身長だな、尊いなと思いました。あと、ハイボールを飲んだ後にペロッと唇を舐める下がピンク色でエッチだなと思いました。ありがとうございました。おい、 唯一来た感想がお前、唯一来た感想がそんなマニアックなところを見てるやつ。何そんなんしてる、なんかおっさんみたいでね、気持ち悪いね、ごめんね本当に。いや来ていただいてありがとうございます。なんかあのいろんな特色があると思う、そのラジオ聞いてる一言に。もうね、漫画犬リスナーはね、あのね、ラッキータイムやとかね、あの無性やなんやとかね、童貞やなんや言うて、本当にね、僕のせいで、僕がそんなお便りばっかりのせいで、性のやつが集まってきておりますけれども、ぜひぜひあのイベントお待ちしております。ファンアートもお待ちしております。いろいろとお待ちしております。いやマジで来てくれたら本当にみんなの目の前であいつら二人ぶっ殺してやるよ、マジでやってやるよ、マジでぶち殺してやるよ。見に来てくれ、人死にも、人死にをマジで見に来てくれ、ぶちのめしてやりますから。よろしくお願いします。また聞いてください。じゃあね。いやもうね、残地にもね、残地の差し入れですとか言ってね、持ってきてくれてるね人がねいたんですけどね、もうあれ手ぶらで帰った気がするな。そう、もう来てくれるだけでほんまに嬉しい。まあいいんです、マジでいい。